皆さんクリスマスおめでとうございます。アドベントの一週一週を重ねながらこの日を待ち望んでまいりました。特に次の1週間は今日宣教受けなさりますお二人の方に、当店でも祈祷会でも個人でも本当に熱心な祈りが捧げられてまいりました。神様が一番喜んでいてくださいます。お二人を主の名のもとにお迎えくださり、この恵みのバプテスマを本当に感謝したいと思います。神のプレゼントという題で今日のお話をいたします。有名なヨハネ3章の16節、この1節に絞ってお話をさせていただきます。3章の16節をお読みいたします。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。クリスマスの楽しみ喜びというものがいろいろあると思います。子供にとりましてはやはりプレゼントであるかもしれませんね。ウキウキするようなそういう心を持ってクリスマスを私たちもかつて今もかもしれませんけど迎えたことがあるでしょうか。それは本当に幸いなことであります。昔のことでありますが、幼い少女が新聞に投稿いたしました。サンタ様いますか。周りの人たちはいないと言うんだけども私はいると思います。サンタ様いますか。アメリカでのことでありましたが、ニューヨークの大新聞のこの社説でこれが取り上げられて、サンタ様いますよというそういう社説がですね論じられたことがありました。真剣にサンタ様いるかいないかということをですね、真面目に大人が問いまた考えたわけでありますね。まあその中身はですね、多分こんなようなものじゃなかったと思いますが、人の心に思いやりのある限りサンタはいるのです、まあ、そんなことであったと思います。まあ、サンタの起源についてはいろいろ言われますけども、中世のトルコあたりでしょうか、司教をしておりましたセントニコラスという方の愛の慈善行為だったと言われたりしますね。クリスマスには互いに心を込めたプレゼントをするわけであります。しかし聖書による起源というものを見ますときに、それは神様が私たちこの世を愛して、その愛を最大限に表現する最高のプレゼント、その一人子をお与えになった、このことがですね起源ではないかと思うんです。クリスマスというものは愛が生まれ、神様の愛が表現された、デモンストレートされた、まさにその日であるということであります。子供も大人もこの神様の愛の印であります御子イエス・キリストを、このプレゼントを喜んでしっかりとお受けするという、お迎えするという、まさにそれがクリスマスでありますね。クリスマスの受け止め方であります。神は、父なる神様は実にその一人子御子イエス・キリストを賜ったほどに、プレゼントしてくださったほどに、この世にある私たち一人一人を愛してくださった、これは決定的であります。決定された愛です。それは御子イエスを信じる、受け止める者が一人も滅びることなく永遠の命を得るためであると。このヨハネ3の16、今日の聖書箇所は福音書の要約、いいえ全聖書の真理の集約であると言われます。聖書のメッセージはこの行く、この言葉に尽きるとも言えることでありますね。馴染んでおりますこの聖句をもう一度、短い時間でありますが、足らないことでありますが少し解かせていただきたいと思います。 まず第一に神は世を愛されたという、神は世を愛された、この世を愛されたということでですね、まあ、普通私たちが誰かを愛の対象として選び愛するにはそれ相当の理由があると思いますね。古い歌に、妻をめとらば咲いたけて峰麗しく情けある、友を選ばば書を読みて陸部の狂気渋の熱という、まあ、こんな歌がありますけれども、まあ、人が人を愛するというとき、こちらが求めるような魅力があります。愛すべき価値を見出します。愛するにふさわしい資質をそこに求めるんですね。妻にするならば、才能があって美しくて、情けの細やかな人だ、情の細やかな人だと、まあ、与謝の鉄幹としては、まあ、このように歌いましてですね、与謝の明子という、まあ素晴らしい才能豊かな人を自分の妻にしたわけであります。愛しやすい人を愛することは難しいことではないかもしれません。しかし愛しにくい人を愛するということは簡単ではないと思いますね。皆さん、私たちの周囲にいる人たち、身近な人たちは愛しやすい人でしょうか、それとも愛しにくい人でしょうか。反対に私たちは愛されやすい人でしょうか、愛されにくい人間でしょうか。神様が愛されたのはこの世であります。それは神様が愛によって創造された世界、人間のことであります。この世、人間というのはどういうものでしょうか。聖書が言う人間の姿はどういうことなんでしょうか。人間は神様が愛を持った神様の形に似せて特別に作られたところ、たっとい存在、神の愛の対象だと言われておりますね。しかし残念ながらこの人間がおかしくなってしまったということも書いております。罪を犯し神から離れてしまいました。神に背を向けてしまった。この世、人間は神を知らず、いや神を知っていながら神として崇めず無視し、神に背を向けまし、かえって己を神のごとくにして高ぶり、自己中心になる、自己欲に走ってしまった。生ける神に変えて被造物を神々に仕立て上げて、自分に都合のいいさまざまな偶像を作ってこれを拝むようになったと書いてある。偶像というものは人間が作った自分の欲望の反映でありますから、その結果ですね、この世は罪と汚れと不義の中にまみれ、神に敵対するものとなってしまったというのであります。この世は神様に愛されるどころか、神の義と正に触れて裁かれて滅びるべきものとなり果ててしまったというのが聖書の人間観なんです。これが聖書の言うこの世の姿なんですね。人間の姿なんです。ロマ書の一章を見ますときにそのことがまとめて記されております。しかし神様はですね、この自分に背くこの世をなおも愛されたということが聖書の中には書いてあるわけですね。旧約聖書を紐解きますときに、昔神様の愛の対象として、初めにこのアブラハムの子孫イスラエルを選ばれました。そしてこの民を格別に性別して愛された。エジプトの400年の霊生活の中からこの民を引き出してですね、神としての慈しみを持ってアロンを導かれました。しかしこの神の民が神を裏切り続けるわけでありますね。しかし神様はその民を愛することをやめられませんでした。神の愛は時に罪を犯して悔い改めない堅苦な彼らを懲らしめ打たれました。しかし決して彼らを見捨てることをせず、彼らを深く憐れみ、なお彼らを信じ期待し、彼らが神の御前に正しく立つこと、立つようになることを待たれました。信じ、愛は信じ、望み、期待しますんですね。神様の愛は 神に敵対する人間の不信仰、不信心に対して忍耐、誠実、真実を尽くされました。決して見捨てることも見放すこともなさらなかった。これが旧約聖書に表れているところの愛なんですね。